理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は284回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
11月で、秋も竹縄っていうのかな、
秋も
毎日毎日竹縄、日暮れが早くなってますよね。
日暮れは早くなってます。秋も竹縄、縁も竹縄とは聞いたことあるけど
ね、秋はそんな言わないか。
うん、初めて聞いた。
まあいろんな秋、食欲の秋とかスポーツの秋とか
小さい秋、
紅葉も小さい秋ね。
うん、
誰かさんが見つけるわけですね。
そうですよ、目隠しおじさん、違う、目隠しお兄さん隠しおじさん嫌だな手のなる方へですよ。
そうですよね、
はい。
小さい秋見つけてきました。
小さい秋を見つけに行く下準備をしてきました。
というと
というわけでもないんですけど、今日富士山じゃない今日高尾山に行ってきました。
そうですよね、富士山はちょっともう間接雪降ってますからね
そうですね、あの気軽に行ける場所じゃございません。
高尾山は、
はい、
もう紅葉してるの？
まだ全然ですね。
あ、そうなのね。
あの、ほんのちょっと赤くなってるかななんていう気もしなくもないけど、基本的には全くしていない、紅葉はしていないっていうぐらいの時期です。
ああ、そうですか。紅葉をね、そのうちどっかっていうか必ずするから、しばらく待とうと思ってると東京まで降りてきてしまって、
うん、
っていうことがありますよね。
そうですね。あの、よく、日光に私は紅葉を見に行くんですけど、
うんうん、
あの、かなり日光っていうと、標高差がいろんな広い、標高差のある広い範囲を指すので、まあ、例えば、うん、千条ヶ原、一番奥、
中禅寺湖畔
よりも、
からちょっと、
もっと奥っていうのかな、
上に
いたところでね、の紅葉は正直見たことがないぐらい。で、中禅寺湖も見たことがないけど、ただそこから先、華厳の滝から下に下ってっていうのかな、いろは坂あたりっていうのは、はいはい、まあ、どこかしら必ず行くと紅葉してるので、
うんうん、
まあ、例えば10月の中旬ぐらいに行くことが多かったんですけど、
うん、
いつ行ってもとりあえずは OK、 どこかは見られるっていうのはあったんで、いつでも行けるって言い方は変だけどね。
旬が長いわけね。
そうですね。なかなか、ああ、そうそうそうそう。そう、高尾山なんかは、ケーブルカーに今日は乗ったんですけど、ケーブルカーの、その、うん、ケーブルっていうの、線路っていうのの脇に、うん、もみじがかなり生えてたんですけど、11月中旬ぐらいが見頃って言い方はしてましたね。
そうですか。あの、11月中旬から11月下旬っていうのが、一応紅葉の予報になってますね。
ああ、なるほど。じゃあ普通、まあ例年通りって言い方は変ですけど、そんな感じなんですかね、うん、かなり混むんじゃないかなと思います、ね、今日なんてね、紅葉はまだまだっていう時期ですけど、まあ天気もよく、うん、暑くもなく寒くもなくっていうタイミングで混んでました。
そうですか。
山登りで混んでるのはすごく久しぶりでしたね。
そうです。駅のね、
はい、
旅行のポスター上がったりするじゃないですか。
ああ、あります、あります。なんていうのかな、最近 JR ではカニ推しなんですよ、カニ推し。
まあ、あの、キャッチーだしね。
キャン、キャッキャッキャッ、ちょ、カニ推しで、カニ食べたい。
そうですか。それにね、
はい。
紅葉を見に行きましょうっていうポスターがあって。
いっぱいありますね。
うん。で、それにね、紅葉の見頃は変更になることがありますって書いてあって、
うん、まあまあそうですわな。
ちょっと違和感があったんですよ。
え？変更っていう言葉はちょっとあれかもしれないけど、でもまあニュアンスは、
要はあの気候とか、
うん、
天候で変わることがありますっていうのはわかるけど、
うん、
紅葉の見頃は変更となる場合がございますってこう。
今週は混んでるんで来週にしますくらいなイメージがありますね、その言葉尻だと。
そうそう、JR 側で変えることがあるのかな、みたいな。
いや、ね、大変なんですよ、毎日毎日その葉っぱに色をつけてくっていう行為は。
ね、JR の職員が塗ってるわけじゃないでしょ。
いや、でもほら、JR であったり、私鉄であったり、そこら辺が総動員でやってるんですよ。
そうか、旅行関係の人たちがやってるわけ
ね。そうなんですよ、大変なんですよ、その時期っていうのはね、夜通し、色塗り職人と化すんです。
そうですか、夜が明けたら、真っ赤になってたとかあるわけ
ですね。そうなんですよ、だから、ちょっと塗り忘れると、一箇所だけ赤くないぐらいの、あれーぐらい。
そうですか、そんなこともあるわけで。
そうです。
皆さんからも秋、
はい、小さい秋
とかに行ったとか小さい秋見つけたっていうような、メールとかお待ちしております。
そうですね、なんか あとそうですね、最近天高く馬こゆる秋って感じがします。
やっとなんかすっきり晴れる日が出てきまして。
そうですね、なんか、
毎週毎週なんか
週末天気悪かったんだよな。9月から10月にかけて、まあザーザー降ってないにしても、ちょこっと降っても雨が降った日っていうのが、ほぼ毎日だったみたいですね。
なんか、週末に遊びに行くのでも、そんなにカラッと晴れた感じがしなかったですけど、うん、10月後半になってから晴れる日増えてきましたね。
そうですね。なんか久しぶりに気持ちよく晴れたっていう感じだったんで、
はい、
気持ちよかったです。
私はそんな日に。
そんな日に地下にこもった。
地下ではないんですけど、映画館に行ってきました。
映画館にこもった。
2001年宇宙の旅。
今年何年ですか？ IMAX
上映。今年は2018年ですけどね。
2018年宇宙の旅ではなく。
2001年宇宙の旅公開50周年で。
もうそんな。
もうそんななんですよ。私と同い年なんですけど。私同い年なんですけど。
あら、宇宙の旅。
で、DVD とか、ブルーレイが出たり、あとは特別上映があったり、っていうので、それに行って、IMAX シアターっていうところで、多分ね、この、回が、配信されてる頃はもう終わってるんじゃないかと思うんですけど、
IMAX シアター
？ IMAX シアター。
そうですか。
はい。で、2001年宇宙の旅については、詳しいことはですね、そんなに雑貨店っていうポッドキャストを聞くと、
いや、ネタバレはしてないはずなんで、詳しいことはわからないと思います。
と、期待が高まるんじゃないかなと思います。
はい。
はい。何回だっけな ?120 何回じゃないかと思います。
わお。
はい。2001年宇宙の旅のお話をしてました。
で、2001年宇宙の旅を、この天気のいい日に室内にこもって見てきた吉安さんはいかがでしたか？
映画館で結局見てなかったんだなって思ったです。
てか、やってないんじゃないですか？
いや、たまにやってたりするんですけど。
あ、そう、なんかもうね、テレビでやるとか DVD とかで見るっていうのは、まあ全然可能な、いわゆる名作に入るっていうものですけど、
そうそう。
なかなか映画館でね、やる、そういうのを上映するって、なんかのイベントとかではあったりするんでしょうけど、聞かないなぁって。
で、多分、まだね、貸しビデオが VHS の時代に。
ベータではなく。
VHS の時代ね。
うちはベータで。
なんか友達と、何人かで、2001年宇宙の旅借りてみたんじゃないかと思います。
思い出ですね。
そうで、映画は長いんで、途中に休憩が入ります。
は？え？
インターミッションって出て。
映画自体に、本当に？
本当ですよ。
本当の公開時もそうだったんですか？
そうそうそう。インターミッションって言って休憩っていうのが出て、ちょっとして、明かりがついて、係員の人が出てきて、15分間休憩になります。何分から、再上映が始まりますので、それまでお戻りくださいって言って。
へぇー。トイレ混みそうですね。
まあ、でも、そんな混んでなかったっていうか、
あ、その。
ホール自体そんなにいなかったんで、うん、まあ平気でしたけどね。
トイレはでも行ったわけですね、やっぱり。
私は行ってないです。
あれ？そうですか。
で、なんかね、やっぱこう、自分が覚えていたのと同じとこと違うとこがあったりして。
おー。私多分見たことないな。
大画面で大音響で見るといいなっていうのは感じましたね。
うん、そうそう、なんか、そうすると家にホームシアター的なの欲しくなりますよね。
うん、なんだっけ、貸しスペース、
はあ、
とか貸し会議室みたいなところで、シアターっぽいところもあるんですよね。だから、大画面で、DVD とかブルーレイ持ち込んで、みんなでワイワイ見るとかってできるとこあるんですよ。
ああ。別に、まあ、なかなか聞かないけど、そういう、内輪で上映会っていう形でレンタルするっていうことも可能。
そうみたい。
そ
う。ということで、DVD とかもリマスターで出るんじゃないかと思うので、興味がある方は、借りたり買ったりして見てみてください。
はい。
アラーム音が、結構長いところとかがあって。
ん？アラーム音が長い？
うん。そういうのに弱い人はちょっとね、気をつけないと。耳を、隣の人は耳を塞いでいてました。
あ、その、電子音が長い？その、朝、アラームがビビビビ鳴ってるけど起きられないっていうような感じ？
あと、ってか、大きい音で鳴ってるでしょ？映画館だから。
うん。
なので、すごくこう、心臓に悪いというか。
うん。
まあ、っていう感じがあるので。
ちょっと全然、見たことがないから、場面が全く想像ができないから、なんていうかな、寝ぼけながらアラームがうるさいなって感じてるっていうぐらいしか想像できません。
はい。アラーム音が鳴ります。
はい。
というか、何箇所か、なんかこう、しつこいぐらい、音が長いところがあります。
そうですか。
はい。あとですね。
はい。
忘れずに一個お知らせというか、
お知らせ、何か。
ノーベル賞の解説の話をちょっとするんですけども。
え？今回も？
で、今回ノーベル賞の解説をしようかと思ったんですが。
思ったんですか？しない。
2018年度、ノーベル賞。
はい。
生理学医学賞の話を少ししましたよね。
しましたね。2回ぐらい前の話でしたっけ？
で、その他にも物理学賞や科学賞っていうのがあるんですが、すでに、子供たちに聞かせてあげたいノーベル賞というページがありまして、
はい、
日教校ライフサポートクラブっていうところで、
はい、
おしゃべりというか解説の音声と、資料の PDF ファイルっていうのが入手できますので、
もう先を越されてしまったからそっち聞いてねっていう感じですか。
まあ先を越されたというか中西隆之さんという、おいにちの科学書をやってる人が、毎年喋ってるのがありまして、
はい。
そちらのリンクを貼っておきます。
お、それにて今回は終了。
なので、それが多分、ある程度わかりやすいと思うので、
はい。
アクセスしてみてください。
アクセスしてみてください。
まあ、ちなみに、物理学賞は、レーザー技術の、こと。
レーザーね。
はい。科学賞は、酵素機能向上。
ま
酵素の機能を向上させる。
酵素。
ための、
はい。
ファージディスプレイ法というのの開発が、
はぁ、
受賞しています。
はぁ、まあ、どうしても、まあ、変な話、日本人がノーベル賞を受賞してしまうとって言い方はなんか良くないのかもしれないけど、そうすると、受賞したものに関してはかなりいろいろ情報がメディアで出ますけど、それ以外のことってなんか、ほとんど出なくなっちゃいますよね。逆に。
っていうのと、あとは、分かりやすいネタだと、内容の解説もあるけど、そうじゃないと、結構スルーされることが多い。
まあ、なかなか難しいですよね。で、結構、基礎系のものが多い。基礎系っていうか、なんていうかな、本当に、いろんな研究とかの基礎になる部分っていうのが多かったりすると、なかなかそれを分かりやすく一般の人には説明っていうのは、難しいですよね。
っていうか、難しいですよ。
難しいですよ。ええー。それができれば私もノーベル賞取れる？
それはまた別の話。
ありや。はい。
ということで、
はい。
リンクを載せておきます。
はい。
サーチするのであれば、
うん。
多分ですね、子供たちに聞かせてあげたいノーベル賞。
子供たちノーベル賞っていう感じですかね。
で、2018とか入れると、
うん、
見つかるんじゃないかと
思います。今年以外にも毎年そういうのをやってます。
お、
なるほどなるほど、はい、じゃあ過去のアーカイブも残ってると。
過去のアーカイブも残ってると思いますよ。
なるほど、
はい、
はい、
ということで、あの帯尾さんというか中西隆弘さんと、あ、中西隆之さんと、
うん、
BJ さんがやっております。
あ、本当にボイニッチメンバーで、
はい
はい、
それぞれ12、3分ずつやったのかな。
はい
はい、ということで今日はですね、
うん、
本編の方ではちょっと細かい暦の話っていうのをお話ししてみると。
はあ、そうですか。
はい、
まあ正直来年確実に元号が変わるじゃないですか。なのに まだその情報が出てこないっていうので、カレンダー業界は大変じゃないですか、
うん、
っていう話
っていう話じゃないです。
そうですか、
はい、ということで暦の話を本編でします。
はい、よろしくお願いします。
ということで今回は暦の話をするんですが、
が
暦の話ってこの番組で何回か取り上げていて、
うん、
新しい発見があったりそんなしないんで、そこそこ喋りたいことは喋っちゃったかなっていう気もしてまして、
はい、
なので暦の話が聞きたい方は、過去回を探してみてください。
はい、
ね、何回だっけな、もうでも1年以上前だよね、お話ししてんのね。
だいぶってもう覚えてないぐらい前だと思います。でも過去に何とか喋ったっていう記憶は残ってますけど、
うん、
もういつぐらいか分かりません。
確かね、ずいぶん前なんですよ。
記憶にないぐらい、
2年ぐらい前なんじゃなかったっけな。
え、もうそんなに経ちますか。
そんなに経つと思います。
私たちも年を取りましたの、ね、おじいさん。
そうなんですよ。
そうですか、はい、
ですね、98回で退院対応歴の話をしていて、
お、小指の話、97回98回ありますね。
はい、と130、あれ130?
139回でカレンダーの不思議っていうのがあります。
ああ、139回、節分と土曜と牛の日と曜日っていう話でカレンダーの不思議の話をしてると思います。
はい、あとは151回、
151回、
旧暦の話、2033年問題なども。
そうですね、ここでは旧暦の話とかしていて随分話をしてるんで、
随分満足したと。
なので同じこと話してもつまんないなと思うんですけど、
おう、
また話しても同じ話になっちゃうんで、ちょっとね、細かいこと話そうと思って。
ほう。ちょっと、重箱の隅をつつくような感じですか？
そうなんですよ。重箱の隅をつついてみようかなと思って今日話をします。
はい。
春分の日と秋分の日っていうのは、昼の長さと夜の長さが同じだけど、
うん、
日の出だから日の入りの長さは、で切ると、昼の長さと夜の長さ違いますっていうところから始めたいんですよ。
ほう。なんか、言葉尻の違いみたいな感じで、すごく細かなところからいきなりスタートしましたね。そうすると、例えば、昼の長さと夜の長さが同じっていう、昼と夜っていう定義はどうなるんですか？
そうなんです。で、昼と夜の定義っていうのがあって、
はい、
いろんな定義があるんですけど、実は、は
い、起きたら昼、寝たら夜。
まずですね、
はい、
天文学的な話をすると、
うん、
日の出
は日の出、
地平線から太陽がちょろっと見えたら日が昇りましたとか日の出になりました。
はい、
で、地平線に太陽が沈んで見えなくなったら、日の入り、日没。
えっ、ー、と、
っていうのと、
太陽が少しでも見えた時点、少しでも見えていれば昼間ってことですか？
そうですね。もう一個、空気というか大気の影響で太陽ちょっとだけ浮き上がって見えるんですよ、っていうのがあって、合計すると4分ぐらい、片方で合計8分ぐらい、昼間の方が長くなるのね。
で、いわゆる日の出日の入りってことを考えると、例えば太陽のど真ん中、のところでかんがラインが、まあ、通過した時点って言い方をすれば、多分昼と夜同じなのが、まあ、太陽の大きさ分まず一つずれる、プラス
太陽の大きさというか太陽の半分ね、中心から
端っこまで半分の大きさかけ2っていう感じですね。
そう
っていう、あの日の出と日の入りだから、まるまる太陽1個分のずれる時間だけ、まず日の昼間の長さが長い、プラス見かけ上その大気の影響で太陽が浮き上がって見えるっていうのがプラス4分あるってことですか？4分かけ2？
あ、だから片側の話をすると、
うん、
太陽の半分ずれるので片側1分ね。
おー、だいたい1分ぐらいってことですか？で、太陽に子が、
大気の影響で早めにとか昼間が長くなる、
うん、
浮き上がって見えるっていうのが2分強あるんですけど、
うん、
太陽がまっすぐ上がってくれば、これが2分強なんですけど、
はい、
斜めに上がってくるんで、
はあ、
もう少し早く見えちゃうんで、合計4分ぐらい。で、合計で1日8分。昼間が長いと。いいっすか？
ほう。
なので、
8分。ほうほう。
太陽の中央の地点が、地平線を天文学的に通り過ぎるのは昼と夜が同じで、
はい、
まあ、東と真西なんだけど、
うん、
昼の長さと夜の長さを天文学的に定義すると昼間の方が長い。で、もう一個、
はい、
地平線を通り過ぎるときに真西とか真東なのね。
うん。
なので、さっき言った太陽が見えたところ。
はあ。
っていうのはまだ真東とか真西よりも、今北半球だから、北側にずれてんだな。
はあ。
なので、
はあ、うん。
春分の日と秋分の日に太陽がちらっと見えるところは、真東や真西よりも、ちょっとだけ北。みたいなことが起こります。
細かいですね。
そう。
はあ。
てか、そうなんですよ。
はあ、その、太陽、半個分というか、それだけちょっとずれてるわけですね。半個分？違うか。あ、そこまではずれてないか。
そう。いろいろ、太陽半分ずれてるわけではないんですけど、ちょっとだけずれていて、ということで、
ちょうど水平、太陽の、真ん中のラインが通過するときに、真、まあ、東にあるわけですね。まあ、もしくは真西にあるわけですね。
そう。
へえ、なんか、斜めに上がるのってめんどくさいですね。いろいろな意味で。
はい。ということでですね。はい、いろんな定義を組み合わせると、
うん。
気軽に喋るとそれってちょっと違ってんじゃないのって言われることが起きます。
なるほど。まあね、普通は昼の長さと夜の長さが同じになりますって言い方はするけど、それをより細かい目で見ていくと、まずその定期的にちょっとでも見えたら日の出、うん、で完全に隠れたら日の入りっていうと、太陽1個分だけ昼が長いよっていうのプラス大気の影響でちょっと早く見えるんだよってことを加えないと正確のことは言えなくなる。もっともっといろいろあるんですか、本当は。
まあそんなことないですけど、まあ硬いこと言うとね、
硬いですね。それで8分ぐらいは長くなると。
そうそうそう。
もうだから昼の長さが言うと夜の長さが一緒だよとは気軽には言えないと。
そうなんですよ。だからその辺のね、ところが めんどくさいっていうか。
まあ、かといってね、例えば小学1年生の子に、実はね、違うのねっていう話をしても、そもそもちんぷんかんぷんになっちゃうから、
はい、
ね、中学生ぐらいからですかね、そういう話が OK なの。
どうなんですかね。
ねえ、まあ、少なくともね、小学生とかだと、ちょっと難しそうですよね。はい。
で、
ね、
ですね、お昼に、
お昼に、
太陽ってほぼ真南に行くじゃないですか。
はい。
それはいいよね。
いや、なんか、今までの話の流れからすると、真南ではないという結論が出そうなんですけど。
そうそう。で、
え？本当に？
いくつかあって、とりあえず。
いくつか、はぁ、あ。
お昼って日本全国同じタイミングでしょ？
まあ、その日本国内では時差がないので、
はい、
12時って言ったら、北海道でも沖縄でも12時は同じタイミングですね。
そう。でも太陽の位置は、
お、はあ、
135度のところで、
お、あ、明石天文台。
あたりで真南になるようにしてあるんだけど、
はあ、
同じ12時でも太陽の位置は、季節によって、早くなったり遅くなったりします。はい、
え？
逆に言うと、違う言い方をすると、南中時刻？太陽が南中する時刻は季節によって変わります。だから、135度っていうところの、ほぼ、なんとかな、平均的に、お昼に南中するっていうところから、経度でずれてるっていうずれと、一年の間に早くなったり遅くなったりするっていうずれが両方あります。
え？いや、まあ、北海道と沖縄で、まあ、位置が違うので、まあ、南じゃなくなるよっていうのは、これはなんとなく理解できます。
うん、
え、季節によって違うってどういうことですか？
季節によって違うんですね。
え、なんで？
これがですね、影響がいくつかあって、
はあ。また、はぁ、あ。
まずその1。
その1。
地球は、1日でだいたい1回回ってますが、
マイクルリン超自転ってやつですね。
そう。で、お日様が南に見えるとこね、南中しました。
はい。はい。
そこから24時間回ると、もう1回お日様が真南に来るってのが基本だよね。
はい。
それはいいよね。
まあ、そうですね。
基本は
そうです。
で、地球がぐるぐる回る速さは、
はい。
変わらない。
まあ、一定って言われてますね。
そう。で、
で、
地球が太陽の周りを回る、
はい。
時に、
公転ってやつですね。
そう。一日でどのくらい進むか。地球は、
楕円軌道の、あ、そうか、まず楕円軌道で、その、楕円の、なんだっけ、面積が同じになるから、進む距離としては、楕円のどこにいるかによって若干スピードが変わるわけですね。
まあ、角度で。
キプラーの第二法則。
そうで、
あ、当たり？
当たりなんですけど。
やった
ー。スピードっていうよりも角度でお話ししなきゃいけなくて。
はあはあ、
地球は太陽の周りを楕円の、形で回っています。
楕円の形で回ってます。
太陽に近いところ、うん、時と遠い時があります。
うん。ひしゃげてるところと、ビニョンって伸びてるところで変わりますね。
はい、で、太陽に近い時には、
うん、
同じ時間でも角度が速く進むのね。
はい。まあ、それが、ケプラーの第二法則っていうやつですね。はい、その、楕円の、ひしゃげてると、伸びてるところで、進むスピードが違うと。
で、今だと、
はい、
冬の方が、日本で言うと冬の方が、
はい、
近いんですよ。太陽にね。で、夏の方が遠い。
ほう。ほう。
で、それで、地球が太陽の周りを回っていて、北極側から見ると、時計と反対回り回るのね。
はい。
で、地球自体も時計と反対回りに回ってます。
はい。
いい？
地球、まだね。地球自体、地球の自転を北極側から見ると、反時計回りに回っていると。
はい。
はい。で、
公転面というか、公転してるのも時計と反対に回ってます。
太陽を中心にして、地球が太陽の周りぐるぐる回ってるのも、反時計回りに回っている。
そう。
はい。
で、皆さんが住んでるところが太陽に向いているとき、要は太陽が南中して見えるときから次に南中するまでっていうのは地球が一回転回ったのプラス、う
ん、プラス、
地球が公転面をある角度で進むじゃないですか。
はい。
だいたい一度ぐらい。
はい。
その分余計に回らないと南にやってこないわけ。
はあ。はあ、あ、そうか。地球が公転していなくて、一箇所に留まっていて、自転だけであれば、いわゆる24時間というか1日で太陽は同じとこに来るけど、公転もしているから、少しその太陽に対する角度というものが変わってくるわけですね、1日分。
だいたい1日1度ぐらいずつ変わるんだけど、
はあ、
その変わり方が、太陽に近い時と遠い時で違うんで、
はあ、それがさっき言ったケプラの第二法則によって変わってくるので、
で、南中から南中までの時間が、早い時期と遅い時期があるわけ
か、
っていうのが一つ目の理由で、
ああ、そっか、まだまだあるのか。
で、もう一個が、
そうすると、はい、その例えば12時になったら真南に来ますっていうのがずれるってことですか。
そうです。
は
あ、何中を何時にするかっていう考え方と、12時に太陽がどこに見えるかっていうのは、相対関係なのでね。
はあ、
時計を、元にするか、太陽の場所を元にするかでずれるんですけど。
はい。
それと、
はい、
地軸は、その公転面に対して斜め、だいたい 23.4 度。
はい。
斜めになっているんで、
はい。
それででも、夏至とか冬至の時に、
はい、
南に来るまでにかかる、要は一度進んだ時に、
うん、
一度分余計に回ればいいだけじゃなくて、
はあ、
夏至とか冬至の時にはそれよりもちょっとだけ多めに回らなきゃいけなくて、
はあ、
春分とか秋分の時にはちょっと少なめでも、到達できるっていう風になっていて、それも含まれるんで、ただ単に、
はあ、
一個山じゃなくて二つ山谷山谷っていうのが起きるんですよ。南中時刻のズレっていうのは。
細かいですね。はぁ。
そう。で、小学生の時には、
はぁ、
お昼に、太陽南に行きますって教わるんだけど、
うん、教わったし観察もしました。
し、自分たちの常識でも、まあ、北海道とか沖縄とかね、
うん、
東とか西にずれてるところは結構、ずれる。要は北海道は早めに朝が来て、
うん、
沖縄は遅めに朝が来るって思うっていうのはわかるんだけど、それと別に早まったり遅まったりしてる、
うん、同じ東京にいたとしても、
そう、
は
ぁ、明石で観測してても、
うん、
南中時刻は季節によってずれます。
はあ、細かい。こういうのって、理科年表に載ってるんですか？
理科年表にも載ってんじゃないかな。
はあ。
いいですか？
はい。
で、もう一個、さっき。
もう一個？
あ、北海道とか沖縄みたいな、緯度とか経度が違うところで朝が来るタイミング、
朝が来たって朝ドラありましたね。
あったあった。で、そのタイミングがどれだけずれるかも季節によって違います。
まあ結局南中が違うってことは、まあ朝の時間、夜の時間っていうのかな、それも、まあ、同じ要因で変わってくるわけですよね。
それだけじゃないんですよ。
あ、うまう。
春分の日と秋分の日は
はい。
日の出をする、こう、タイミングの線は、
はい。
四五線と同じなのね。ぐるぐるぐるって回ってくるから。
はい。
でも、
はい。
夏至の時には、太陽が、北の方に寄ってるから、
はい。
なんていうかな。日本地図を見ると、
はい。
朝が来る線、要は、昼と夜の継ぎ目は、朝の時には、その線が、なんていうのかな、北西から南東にかけて。
はい。
だから、まっすぐじゃなくて、ちょっと、11時とかの方向から、5時の方向みたいなのを繋いだところで、朝が来るのね。
はい。うん。
だから、北海道と沖縄で、朝が来る時間が随分違う。でも、冬至の時は逆で、
はい。はい。
こう右に回るんで、1時とから7時とか、うん、2時から8時とか。
はい。はい、
そういうと、線で朝がやってくるんで、
うん。
北海道と沖縄と、あんまり朝が来る時間が変わらない。
はぁ。
その時には、一番、こう、日本の、本州の中で、朝が一番早く来るのは、千葉とか東京なのね。
朝が早いと朝辛いですよね。
早いっていうか、で、日本列島が同じぐらいのタイミングで明けてくる。
はぁ。
でも、夏至の日
は、
はい、北海道、東北、関東、東海、近畿っていう順番に明けてくる感じ。
はい。
で、日暮れというか、日が沈むのは逆の方向に変わるんで、
はい。
夏は、同じぐらいのタイミングでみんな沈むんだけど、
うん。
冬は、北海道とかがとても早くて、沖縄は粘って日が沈む。っていうのが
変わってくる。はぁ。はぁ。
っていう、細かい話。
細かいですね。
あとね。
はい。他にも。
月って。
月。
いつも同じ方向を地球に向けてるっていうじゃないですか。
います、います、います。結構七不思議の一つですよね。
で、平均的にはそうなんだけど。
はい？
例えば満月の日に。
はい。
東の空から昇る月と西の空に沈む月は、実は見えてる方がちょっと違う。
え？同じ一日でってことですか？
なんでかっていうと、
はぁ、はぁ。
地球って、それなりに大きいじゃないですか。
それなりに大きいです。
で、地球の大きさの30倍だっけな？ぐらいのところに月があるわけ。
はい、距離としてそのくらい離れてるわけですね。
月を固定して地球から見るとするでしょ？
はい。
そうすると、登った時は、
うん、
今、さっき言った通り、北極から見ると地球は時計と反対前に回ってるから、
うん、
向こう側に月を置いて手前に地球を置くでしょ？
うん。
そうすると、地球の右側のところで月が出始めて、
はい。
だんだんぐるぐるって回って、東から南に行って、地球の一番左側、自分から見るとね。
はい。
で、月が沈むわけ。
はい。
そうすると、地球の直径分だけ見る視点がずれるわけですよ。
はぁ。
だから、
は
ぁ。東の、で、に月、満月が昇ってくるときに見えていたのと、沈むときは、ちょっとだけ月が向きを変えているように見える。
はあ、ま、でも例えば、そのズレがどんどんどんどん蓄積されてっていうわけではないわけですね。
そうです。毎日、ちょっとこっちからこっち、こっちからこっちってなってる。
はあ、
ま、その他にもね、
はあ、
さっき、こう、地球が楕円を描いているから、
うん、
向きが変わるまでのタイミングが違うって話したじゃないですか。
はい。
なので、月も楕円を描いて地球の周り回っているんで、遠いところの時と近い時で、
はあ、
同じ時間でも見える方向が違うっていう風になってたりする。
はあ、ほー。 細かい。なんだろう、多分小学生で習うっていうのは、もうかん、細かな法則とかっていうのはとりあえず置いといて、すごく単純化して教えてくれると思うんですよね。だから、地球は丸って。
あ、そうそうそう。わかりやすくて、絶対に覚えとかなきゃいけないことなんだけど、いろいろ硬いこと言ってくと、ちょっとずつ違ってるっていう。
はぁ、はぁ、細かいですね。でもそうなのか。
でも、皆さんが暦で見る、日の出が何時何分、日の入りが何時何分、
はい、
とか月齢がいくつ、
はい、
とかっていうのも、そういう細かい計算をして出ているし、それを当てにして合ってるわけですね。
じゃあ、それを意識してるしてないはか、には関わらず、そういうカレンダーとかに書かれてる、ケース、なんていうかな、値っていうのは、こういう細かなことも含めた結果のデータってことですか？
そうです、もちろん。だから、日の出っていうのが何時何分何秒って書いてあるのは、さっき言った大気の浮き上がりとか、
はい。
そういうのも含めて、太陽が地平線からちょろっと顔を出すタイミングでっていうので定義されてるし、それで時間も計算されてる。
じゃあもし地球から大気がなくなったらまたそれが変わってくるわけですね。
変わってきますよ。だし、硬いこと言うと、だから富士山の山頂から見ると、地上から見るのよりも高いじゃないですか。
高いです。
そうすると、お日様早めに登ってきますよね。向こう側よく見える
ます。はい。
そんなのでも時間は変わります。硬いことをもっと言うと。
もっと硬くなるんですか？どのくらいか、ダイヤモンドくらい硬いんじゃないですかね、そろそろ。
東京で日の出を見るときに、
はい。
スカイツリーとかの展望台で見るのと、地上で見るのでは、時間が違う。
じゃあ、よく初日の出を見るために、どこどこ行くって言うじゃないですか。はい、場所によって、初日の出の時間が微妙にちょっとずつ違うわけですね。
秒単位で違うわけですね。
じゃあよく遠距離の、彼氏と彼女が、一緒に初日の出見ようねって言って遠く離れて見てても、実はずれてると。
ずれてます。標高というか高さでも違うし、場所でももちろん違う。
はぁ、そういうことにこだわらなく、こだわらずに、
おおらかに
行きたい、ね。おおらかに行きたいです。はぁ、ね。
そうそう。
細かっ。
でも、基本的なところを抑えないと細かい話にはいけないじゃないですか。
そうですね。そりゃそうです。はい。
そうなので、普段、こう、使うときの、会話の中で、お話しするときと、細かく指定しないといけないときは、ちゃんと分けて、こう、コミュニケーションしないといけないなと思ってるんですけど。
じゃあまあ、少なくとも、ポッドキャストみたいに、不特定多数の人、まあ、特に聞いてる人の専門とかそういうものを問わず、年齢も問わずってなると、まあ、一般的な話、昼間と夜の、時間は同じだよっていう、レベルで話をしているので、専門的知識を持っている方、鋭いツッコミは、やめてねって感じですかね。
もちろん、皆さんからのコメント、全然問題ないんですけど、
はい。
いい加減というか、大雑把に言うときと細かく言うときがそれぞれあるので、はい、私の方の説明でも。
はぁ、あ。あえて、そういう風に言ってるよ。
いや、
大丈夫だよ。
っていうか、そこまで普段気にしてなくて、
知ってるよ、
気にしてなくていいかなって思ってます。いろいろね、
細かい
んですよね。
でも気づく子は気づきそうですね。例えば小学校ではほぼ円だよって言って円で説明されてたのが、細かいこと言えば楕円だよっていう話をされて、うん、でそうするとあれっていうふうに思う子がいてもおかしくはないですよね。
うん、でもう一個、その辺をね。秋の日は鶴瓶落としっていう言い方をするじゃないですか。
鶴瓶さん、家族に乾杯。
で、 要は毎日毎日、
はい、
日が沈む時間が早くなる気がするわけね、秋って。
はい、え、うん、え、早くなるんじゃないですか。
あ、早くなりますよ。なんですけど、
は
あ、春に日が沈む時間がだんだん遅くなる、
はあ、
変化に比べて、さっき言ったようなことがあって、秋は毎日毎日、はあ、日が沈む時間が早くなるのが、春こう長くなるに比べて早いんですよ。
え、じゃあ、例えば一日、まあ、1分ずつ日が長くなるとすると、
あ、短
く、春だとそう、
あ、そうそうそう、1分ずつ長くなるけど、秋は毎日2分ずつ短くなる。
へ
ー、みたいなことが起きるんで、その
本当にストンと落ちる感じですね。
なので、まあ、さっき言った細かいこと言うとね、でも分かる人は分かるよねっていう話をしたじゃないですか。でも、はあ、秋の日は鶴病としてのみんながこう感じるようなことで、秋、日が短くなっていくときには、一年の中で一番日が沈む時間が極端に変わる時期なんですね。で、そんなのもあって。
昔の人は、はい、まあそんな細かなことは当然知らなかったとは思うけど、体感的なに早く日が落ちるねって思ってた程度なんだけど、それが科学的にも実証されたってわけですね。
実証されたっていうか、そういうのはフィーリングと、現象合ってたっていう話と、さっき言った通り、南中が違うってことは日の出日の入りもずれてるんで、
はい、
夏至の日と冬至の日、
はい、
が一番こう朝早く日が昇るとか、一番遅く出るとか、はい、一番早く沈むとかっていうのもちょっとずれてるので注意してください。
そうですか、細かいですね。
はい、
まあそれを正直実生活の中で使うことはないとは思うけど、知識として知ってるとちょっと面白いですね。
そうそうそう。ということでですね、そんな感じで今日は暦の細かい話を
細かい
細かい言いました。
細かいよ。そんなことを言ってくる彼氏は嫌だね。
例えばね、2018年の10月31日、
はい、ハロウィーン。
日没は、
ハッピーハロウィーン。
4時48分。はい、こんな早いんだ。で、次の日、11月1日は4時47分。次の日は、4時46分。毎日1分ずつぐらい早くなってる。日没がね。っていうので、とても、変化が激しいです。
仮装しますか？
私はしません。
そうですか。誰がするんですか、じゃあ。
わかんないですけど、西洋お盆は関わらないことにしてるんで。
そうですか。じゃあ、仮装イベントは？
仮装イベントも行かないと思います。
そうですか。
はい。
もう、去年とかって確かなんか週末と、ハロウィンが結構いい感じでマッチしてたのが、今年は結構ずれちゃってて、週の中ぐらいに来てるので、
はい、収録してる週末で結構、渋谷では暴れた人がいたというニュースになってました。そうそうそうそう。
みたいですね。ね、はい、マナーよく楽しみたいですね。結構昔六本木のハロウィンを見に行ったことがあるんですけど、いるだけで本当に楽しい雰囲気にはなるので、うん、それを楽しく終わりたいですね。
ハロウィンはもともと、あれなんだっけ、チコちゃんに叱られるとかでやってたんじゃなかったっけ。
あ、そう、
古代ケルトの人のお祭りが起源だと言われていて、もともと年末で冬支度のためのお祭りと、うん、
それがなんか何かのお祭りと一緒になって、時期もずれてごちゃっとなって、もう子供たちのお菓子を集めるイベントになったと。で、日本では仮装パーティーのイベントになったと。
そう、もともと大晦日で、大晦日の日に、死んだ人がお家に戻ってきて、
うん、
っていうのを、それを、なんていうの、迎え入れて、っていうお祭りだったのが、うん、なんていうの、その頃は、お盆と同じで、 お家で迎え入れるっていうことしかしてなくて、
うんうんうん、
なんだけど、キリスト教と一緒になった時に、
はい、
一神教だから、なんていうの、そこで死んじゃった人がやってくるっていうのを明示的にするっていう人があって、なので、はい、死んだ人とか、の仮装をしてみんなの家を回るようになったっていうか、自分の家とか近所の家を回るようになったっていう話。
はあ、
ということですね。
ジャックオーランタンの王って何ですか？
知りません。アメリカの人に聞いてください。それに、カボチャになったのはアメリカに伝わってかららしいです。
お、そう。
はい。などと。
はい。
はい。あんまりハロウィン詳しくないんで。
そうですか。じゃあぜひ仮装に詳しくなってもらえると。
仮装も詳しくないです。
はい。
ということで今日は、はい、暦の細かい話をしてみました。
細かかった。
はい。ということで皆さんからの、ご意見やご感想、また、
細かいご指摘。
細かいご指摘などもお待ちしております。
はい。
はい、メールの宛先は、lika@0438.jp、rika@0438.jp です。普段の小さい焼き見つけたも含めてね、こんなことがありました、ね、などでも構いませんので、メールを送ってください。
ください。
はい。私たち、そんないプロジェクトでは、そんない理科の時間の他にも、そんなことないっしょ、そんない雑貨店、そんない美術の時間などの番組を配信しています。
はい。
ポッドキャストアプリだと、10話分ぐらいしか聞けないと思うんですけれども、私たちが運営しているウェブサイト、そんない .com では、配信の昔のものまで辿って聞くことができます。ウェブサイトの URL は、そんない .com、sonnai.com です。一番上の、入ってすぐのページに各番組へのリンクが貼ってあります。そんない理科の時間のリンクを、クリックしていただいて、番組一覧になったページの右側のフォームから、メッセージを送っていただくこともできますので、そちらからも送ってみてください。
はい。
結局ね、私のところにメールが届くのは同じなんですよ。
うん。
あと、そんない理科の時間に送ってくれたメールとか、そのフォームから送ったメールは、そんないプロジェクトのリーダー竹内さんと、私のところに届くようになってます。
もうそのフォームも、書く人はフォームだけど、内部ではメールとして送るっていう設定になってるわけですね。
で、私が、それから個人情報とかを抜いて、共有用のファイルに。
信用されてないです。
共有するファイルに置いたやつを、香里さんと共有するという段取りになります。はい。
そうです。はい。いろいろ、いつもありがとうございます。
いえいえ。なんかね、残すファイル、とかはあまり個人情報入れたくないんで。
まあ、そうですね。どこで漏れるかわからないから、その信用とかそういうの関係なく、とりあえずはリスクを減らすって意味。ですよね。はい、きっと、私のことを信頼してないわけじゃないですよね。
ではないです。
よかった。
あとですね。
はい。
メールには、ラジオネームと読み方が難しい方は読み方とかをつけてくれると嬉しいです。
嬉しいです。
はい。毎月ね、メールいただいた方の紹介をするので。あと、YouTube での番組配信や Twitter での情報発信も行っております。そんないプロジェクトで検索してみてください。ということで、11月になってしまいましたが、だんだん寒くなります。風が流行ったのは一段落したのかな？なんか職場の風は一段落してるみたいなんですけど。
あ、私の風も一段落しましたね。
うん。
そういえば。
またね、インフルエンザとか流行ってくる季節になってきますので、皆さん、寒い日に気をつけて、暖かくお過ごしください。
予防接種しました。
あ、そうですね。予防接種などもするタイミングになってまいりました。
はい。
はい。ということで、そんない理科の時間、第284回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。